今購読文でお読みしましたように、今日の今朝の御言葉はエペソの手紙の4章後半部分になります。で、メッセージの題がですね、脱ぎ捨てて身につける。毎日やってますね。脱ぎ捨てて、脱ぎ捨てるわけじゃないけれども脱いで着る、日々行っている、テーマで、そして古い何ですか古い人を捨てて新しい人を身につけると、いうことがテーマになります。で、新しくイエス様を信じてバプテスマを受けられた、兄弟姉妹が、私たちの教会にもう何人も与えられてですね、とっても喜んでますね。私たち、受けてない人たちも、受けてないというのはずっと前に受けた人たちもですね、とっても喜んでいます。で、先ほど報告でお話ししましたように、新しい信者の学び、2週間前から始めましたけれども、その学びのテーマ覚えていらっしゃるでしょうか。そこにあるこの第1ページ目というか、その見出しのところにある御言葉は第2コリントの5章の17節でした。そらんじることができる方はそらんじてみてください。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。徐々に変えられるのではなくて、完全に新しくされ、古いものが過ぎ去ったんだという、そのことをキリストのうちにあるならば経験しているという内容であります。そして私たちはエペソ人への手紙を実は、こういう折に、この折を見て私がここから、話させていただいてますね。いつもは聖書通読で、今は詩編ですけれども、で、前回は、先月ですか、エペソの4章の前半部分を、召しにふさわしく歩みなさい、クリスチャンになった、神様から呼ばれて救いの中に入ったけれども、それにふさわしく歩んでいきなさいというこの命令であって、初めに与えられたのが御霊の一致を保ちなさい。私たち教会の中で一致を保つことが、その大きな、その何ですかね、歩みの、この一番先に来るものなんですよね。イエス様が父と私が一つであるように、私にあって彼らが一つとなるためだと、その十字架につけられる前、捕らえられる直前に祈られた祈りの中にあるわけなんです。これが歩む、その生活をしていく中での初めの私たちの、なんて言ったら、目標というか、使命なわけなんですね。そして今読んでいったところ、初めに出てくるのもこの歩みについて話してるわけです。17節を見ると、これはちょっと否定形になってますけども、歩んではいけませんというですね、と出てくるわけですね。それで、このような生活をこれからしていきなさいということで、まさに先ほど話しましたように、古い人を捨てて新しい人を身につけていく歩みをしていきなさいという内容になっていきます。で、17節から19節までをもう一度お読みします。そこで私は主にあって厳明し、はっきりと宣言するという意味ですね、厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。このように、異邦人のように 歩まないこととあります。異邦人というのは、簡単に言うとイエス様を信じる前の生活であります。ですね。イエス、神のことを度外視している。神のことは知らない。そのもう自分の生活の中から神は無関係な生活という、それがこの異邦人の特徴、まあ異邦人というのはもともとそのユダヤ人でない人がみんな異邦人なんですけども、その神を知らない人たちって言っていいですね。天と地を作られた神を知らない人たちのことですね。で、虚しい、そういう人たちはどういう人たちかというと、虚しい心で歩んでるって言うんですね。虚しい心、これ思いっていうふうに訳すこともできます。まあ、実は思いの方が正確かなって私は思うんですけれども、虚しい思いの中で歩んでいるように歩んではならないと、こう言ってるんですね。で、新しい信者の学びの中で第1週目は何がテーマだったか、参加されている方は答えてください。何が第1週目の内容でしたか。ニヤニヤ笑ってらっしゃる方、声で悔い改めですね。悔い改めですね。悔い改めのもともとの意味は、思いを変えるという意味なんです。思いを変える、自分で私は生きてきたんだぞっていう、自分で生きた自己中心の生き方から、それを捨てて主ご自身に自分の人生の主導権を渡すことなんですね。悔い改めというのは、単に表面的な何か行いを改める、例えばタバコをやめるであるとか、嘘をつかないであるとか、そういう表面的な行いを変える、改めるということではなくて、自分の在り方、その思いを180度転換させるという意味になるわけなんです。その罪から離れて、罪、つまり自分を中心にした生活から離れて、神を中心にした生活に変えていくという意味になるわけなんです。ところが、それを行っていない時っていうのは、虚しい思いになっているということなんですね。で、この虚しい思いは、なんでそうなっていくかというと、自分が神から作られたことを知らないからなんです。なんで今自分がこの世に生きているのか、何の目標で生きているのか、死んだ後はどうなるのか、このことを知らないので、目的を持たずに生きている。その目的といってもね、例えば1週間後の目的とか、2、3年後のこの例えばマイホーム計画とか、そういう話ではなくて、なんで生きているのかという、そういう目的がない状態で生きているので、その混沌としてるんですね。あるいは空虚、何もない状態で、面白いことに、聖書の始まりは、初めに神が天と地を作られた、その次にですね、地は混沌としていて、あるいは膨漠としていて、何もなかったと、虚しかったと、カオス状態、この虚しい状態が書かれていて、神を知らないと思いがそうなっているんだということが書かれているわけなんです。そして18節では、知性において暗くなりとあります。天と地を作られた、自分も作られた神を知らないので、見えるものが見えなくなっています。本人は知恵あるものと思ってるんですよ。まあ、今はね、神を信じる方がなんか反知性的っていうんですか、知恵がないように、知性がないように言われてますけれども、実は その反対で、自分が知ってると言い張ってるけれども、あまりにも明らかなことについても目が見えなくなっているというのが実際なんですね。それがイザヤ書に44章の18節にこう書いてありますが、彼らは知りもせず悟りもしない、彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもないとあります。でこれはどういう文脈で語られているかというと、この木で作ってですね、この像を作ってですね、わかりますか、あの人の像を作るわけですよね。そして残った木があるわけですよ。で残った木をですね、このあの温まるためにですね、この火でくべてですね、あったかいあったかいって言ってるんだけど、同じ木をですね、ああ私を救ってくださいとこういうふうにやってる姿、何これ、単なる木じゃん。で今の御言葉ですね、なんですよね。見えるものが見えなくなっている。で次に、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえにって書いてあります。で無知という言葉、以前学びましたね、呼ぶ記の学びの時に学びましたが、これはですね、その教育を受けていないという意味以上の意味がありますですね。それははっきりと分かっているものを頑なに拒んでいるので、そのさっきと同じですね、見えるものが見えなくなっている。自分でこのことをしていることが、何をやっているかが分かっていないですね。イエス様は十字架の上で、彼らは何をしているのか分からないのですと言った、あの無知であります。頑なな心になっているので、その自分がしていることが何かが分かっていない。例えば殺人をしたら、殺人をしている意味が分かっていない。いつも驚きますよね、この裁判所でこの、あの殺人の罪に問われた人がですね、本当に反省している人ってもいるんですけれども、なんかお前何やってるか分かってるのかって、こうなんか石投げたくなるようなですね、そういう反応じゃないですか普通は。けれどもそれは殺人を犯した人だけではなくて、日頃から私たちがしていることについても、頑なになっているがゆえに自分が何をしているか分からないという、そういう状態のことを話しています。それで神の命から遠く離れているとあります。人は神の命につながれて、もともと生きるように作られた存在です。人が作られた時の様子を創世記の2章で書かれていますけれども、神は土の塵から作ったと、ね、あの私教会学校でも教えたい、なんか衝動に駆られる時があるんですけれども、例えばこうやってですね集めてですね、こう作っていくっていう様子をですね、あの僕は教会、あの子どもたちに教えた時によくやってましたけれども、そして作ったらですね、ただ作ってる、生きてないんですよ。そこで神様がご自分の息を鼻にほーっと入れることによって生きるようになったと、といろいろやりたいんですけども、大人に対してはあまりやれないので、ちょっともどかしくなる時があります。神の息というのがヘブル語では霊と全く同じ言葉なんです。神様の霊を受けて人の霊が生きるんです。人は3つの部分によって作られています。霊と魂、まあ今は精神という言葉が使われたり、ちょっとこの、まあ、ずれてる部分はあるんですけども、まあ似たような感じですね。霊と魂と体によって成り立っているんですね。植物は体だけですね。で動物は意識があります。まあ魂っていうかな、その意識があって動くことができるわけなんです。でもう一つあるんです、霊があるんです、スピリットが。なんで生きてるのかな、死んだ後どうなるのかな、こういうことをなぜか考える生き物なんです、人間が。動物は考えないですね。今どうやってこの肉体を生かすかということだけで生きてるんです。ですからアダムが罪を犯して神から離れてしまった時に、肉体は生きているんですけども、または意識、魂というものは当然あるんですけれども、その神から離れてしまったのために、何を食べるか、何を着ていくか、 どうやって住んでいくか、このことしか考えられなくなった。だから動物と変わらなくなっちゃったんです。なんで生きてるのって言って、いやそれはちょっとそんな話わからないですよ。よしと飯食うため。だから動物と同じじゃないですかということになるんですよね。それが今言っているこの神の命から遠く離れているということになるわけなんですね。で19節では道徳的に無感覚となっている、つまり恥じるはずの恥じるべき罪が無感覚になっている。まあそれで公職、まあその罪の最たるものというか、その異邦人の歩みの中でこれはやってはいけないというものを平気で行っていくわけですよね。最初はやばいこれやってはいけないってものすごい罪意識を感じるんですけれども、2回3回やっていくうちに無感覚になっていくわけなんですね。でこれが特徴でありました。このように歩んではいけませんというのがこのパウロがだから強く言ってるんですよね。この主にあって厳明しおごそかに進めます。おごそかですよね。この至る先はエペソの2章を見ると神の怒りなんだよと、神が裁かれるよと、ですからおごそかに進めているわけなんです。でも20節でしかしという接続詞が出てきたときは丸をつけてくださっても構いません。接続詞しかしですね、対比してるんです。あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのであるならば、教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。一番伝えたかったのがここなんですよ。キリストのことをと訳されてますが、実際はキリストをこのようには学びませんでしたってあります。キリストのことを学ぶっていうと、なんか勉強してイエスキリストということを客観的にこうなんていうのかな、こう調べていくみたいなイメージがあるじゃないですか、こう日本語で聞くとね。そうではなくてキリストを学ばなかったんだよ、このように。つまりイエス様ご自身に個人的に体験的に人格的に出会うんだよと。イエスを知るということはイエス様に出会うことであって、会うことであって、それによってイエス様から習うわけなんですよ。体験学ですよ。だからこのどっかの道場に、そうだね、体験学ですよ。砂糖について学ぶにはどうすればいいですか。砂糖の味を一度も飲んだこと食べたことがない人に対してどうやって説明するでしょうか。舐めてもらうしかないでしょうですね。どんなに説明しても舐めなければその味は分からないのと同じように、キリストについて学んでもキリストを受け入れなければ、心に受け入れなければ、このキリストの味が分からないわけなんです。イエス様がこう言いました。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様のところに行き、そして疲れとか重荷をイエス様に負っていただき、でイエス様は首輝きを割れるって言うんですね。これ動物につける首輝きですね。このこうなんですか、この耕す時にですね。でその首輝きは重いですか、軽いって言ってるんです。なんかクリスチャンになる時どうですかね、厳しそう、これやってっけどやめなきゃいけないし、毎週日曜日も行かなきゃいけないし、献金もあるし、はあ、厳しそう、ブー、いつも私こういうふうになるんですけど、違うって軽いんです。それはイエス様のところに行ったものは分かるんです。イエス様のところに行ったものはいろんな規則、むしろ今までイエス様を知る前に生きていた方が規則に縛られていたことを知ります。 イエス様のところに行ったものはイエス様から学ぶこと、イエス様に言われている命令に命じることが喜んでできるんですね。そしてただしって言ってるんですね。本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばですと。結構こうパウロは注意深くエペソの人たちが、本当にキリストを知ることができているのかどうかを、まあ、ちょっとチャレンジを与えているというか試しているんですね。本当にキリストに聞いて教えられたのであれば、あなた方はこの異邦人の虚しい生活から解放されているはずだ、この生活が変えられているはずですね、ということなんですね。で、まさしく真理はイエスにあるのですから、真理によってイエス様を知ったか知らないかということです。つまり神の真理というのは、本当のことというのはどうやって知ることができるかといったら、神の言葉によって知ることができる、聖書の言葉によって知ることができるわけなんです。イエス様の言葉、神の言葉を聞かずしてこの方から学ぶことはできないわけなんです。で、皆さんの中で私に相談を、まあ、私でなくてもね、他のクリスチャンでもいいんですけれども、まあ、私に相談をされる方で、私が聖書の言葉を出さないで、神様の言葉を出さないで答えることってないと思うんですよね。いつもこっちにはこうだよねっていう話をします。理由は、真理はイエス、まさしく真理はイエスにあるのだから、真理によって、この神の言葉によってイエス様がどのような方かが分かるわけなんですね。で、今自分が感じていること、思っていることというのが、あ、これは真理ではなかったんだということを見分けることができるわけなんです。で、その教えとはとあります。22節、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につける、身に着るべきことでした。まずここで大事なのは、キリスト者は新しく作られたもの、新しい性質が与えられたということをしっかりと覚えてください。いいですか。クリスチャンになった、イエス様を信じたって言ってですね、これから私が頑張って神様から言われていることを守らなければいけないって考えたら大変なことになります。クリスチャンがクルシチャンになっちゃいます。一番惨めです。普通にイエス様のことを、この教会のことを知らずして生きていた方が楽なんです。その前に神がやってくださったことがあるんです。性質を変えてくださったんです。古い性質があるんだけれども、御霊によって、神の霊によって新しく生まれさせてくださり、神の性質がご自分のうちにもうすでに存在してるんだということをまず知ってください。いや、変わってないんだけど。変わったんです。だからさっき、真理はイエスにあるのですからって言ってるんですね。自分の気持ちは変わってないと言ってるんです。で、私変わってない、もっと変えるように努力しなきゃっていう時に、私がね、残念な話するんですね。いつまでも変わんないよって古い性質はいつまでも変わりません。しかし新しい性質に変えられてるんですね。残骸はあるんです。残骸があります。これは例えば外国生活された方いらっしゃいますか、この中で。外国生活、はいですね。国籍変えられた人、今現在進行でね、外国生活してる人もいますけど、この日本でね、国籍を変えた方はいらっしゃらないですよね。いらないね。で、アメリカに私たち住んでいた時にですね、日本人の中でも国籍を変えた方もいらっしゃいますよ。国籍が変わったんですね。 で今までの生活はあたかも変わってないんですよ。日本、例えばカリフォルニアにいたらですね、お米、あのアジアの人たちが移民がたくさんいますから、お米は手に入るわ、味噌は手に入るわ、何でも手に入るわけですよね。ピザを食べなくたってね、あのパス、あの別にハンバーガー食べなくたって日本の生活ができるし、日本人のコミュニティがあるし、なんか日本に、あのアメリカにいない錯覚も日本語でずっと話していると感じるんですね。けれどもアメリカ政府の、アメリカ合衆国の国籍市民になっているのであれば、もう日本人ではないんですよ。日本に税金を払う必要はないんですよ。日本に忠誠を誓う必要はないんですよ。アメリカに忠誠を誓うわけでしょ。そのように新しくキリストにあって作られたものは、この地上にある、地上にこの世に属しているところから天の国籍が与えられたわけなんです。新しく上から生まれたわけなんです。生まれたんですよ。だから天の国籍、天国民にもうなっているんです。ただ古い習慣が残ってるんですね。でですね、あの私この御言葉を準備していた時に、キャンプであの招かれた講師の、講師じゃないですね、そのゴスペルのロッキー&マーラさんという方が、あのご夫婦がですね、いらしてですね、でロッキーさんがね、あのとってもいい証を、あのあこれを使えばいいなとかって私思いながら聞いたんですけども、あのアメリカ人の奥さんなんですよ。そして旦那さんが日本人なんですけども、そのもう本当に国際結婚において習慣も違うし、常識も違うし、使っている同じ言葉を使ってもその意味合いが変わってくるしですね。で、あのそれでもう全てをまずそれを捨てようよと、こう彼は話したんですね。その、あ横に置こうよと、横に置いて、そしてまずそれをしないと夫婦が一致できない、夫婦で生活ができないよねっていう話なんです。ですごく卑近な例を挙げてくださって、それは何かというと、このマーラさんがですね、とっても綺麗な服をこう着て、ね、このおめかしをしてこう出てきたと。で、なんて言ったんだっけ、ね、言葉がね、正確なことも思い出せないんですけど、何でしたっけ、ああそれ着ていくのってこう言ったんですね。で彼にとっては新婚生活で自分の大好きな女の人が綺麗な格好をして嬉しいという感動を持って、ああ今日それ着ていくのって言ったそうなんです。しかしマーラさんは、何それ、これ着ていくのっていうふうに聞こえたそうなんです。なぜかと言ったら、お母さんが同じ言葉を言って、その時は必ず服を着替えてきなさいという意味だったんです。だからまず今まで培ってきたもの、今までの言葉というものを一旦なしにして、英語で undo という言葉を使いましたけれども、その元に戻して、そして新しい生活の中で生きていこうよと、彼はそういう話をしました。そして今のまさにこの御言葉ですね、古い人を脱ぎ捨てるということ、そして新しい人を着ていくということ。古い人というのがここで言っているですね、その教えとは、以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人と書いてあります。習慣って言い換えてもいいですね。この古い習慣、まず情欲という言葉は、あの日本語で読むと性的な意味だけに限られていますけれども、聖書的には必ずしも、まあ、性的なものが、まあ、典型的っていうか代表的なんですけども、それだけではないですね。もともとの意味は、この領域を超えるという意味があります。この枠組みがあってですね。だから例えば性欲について言うならば、結婚という枠組みがあるわけですね。結婚という枠組みの中で、その性欲を用いる、夫婦の関係を持つということは、神様が豊かに祝福してくださることなわけですよ。それによって子供が生まれるようにしてくださってるですね。そしてそれから離れる、つまり結婚していない人と 結婚していないうちに、あるいは結婚しているけれども他の男あるいは女とそういう関係を持つことが情欲、そこにその欲望が働くこと。だから別に性的なことに限らず他のことも同じですね。その欲求、肉体の欲求自体はそれは中立なんですよね。それ中庸なんですよ。別に悪くも良くもないんですよね。でも領域を超えるときにそれが情欲となるんですが、それはね、人を欺くって言ってるんですね。滅びていく、それをやっていたら滅びるんだけども、欺くって言ってるんですよ。自分は大丈夫だって思ってるんですよね、情欲を燃やしてる人たちって。そうじゃないですか、あの自分のこと考えたらそうだと思う。あの自分は分かんないんですよ、大丈夫だって思うんです。周りは分かってきて、これやったらもうまずいよって誰もが分かってるんだけども、本人だけが自分はコントロールしてる、自分がこれをいつでもやめることができると思っていたり、理性で考えてまたは正当化したりいろんなことをしてるんですけども、騙していってしまうんだよということであります。で、それを脱ぎ捨てて、で次に、あ、その飛ばしてですね、次あの24節いくと、真理に基づく、また出てきましたね、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出されたとあります。義というのはそうですね、関係って考えたりですね、正しい関係と考えたりですね、神との正しい関係、また人との正しい関係、そして性というのはこの分かたれている、もう神のものだけになっている、まあ、神ご自身が人から分かたれているですね。そしてそれを神によってかたどり作り出されたんだよと、これ新しい性質がこの義と性をもって神にかたどり作り出されているんだよと。でこの脱ぎ捨てるということと身につけるの間に23節があって、あなた方が心、これ思いと訳すこともできますが、思いの霊によって新しくされ、霊によって神の霊によって新しくされたんですけど、どこの部分でその新しさが分かってくるかというと、思いなんですよ、やっぱり思いなんですよ。あれ、なんで俺こんなこと考えてるんだろうってクリスチャンになって思った方多いですよね。今まで別に努力しなかったんだけど、あ、こういうあの兄弟の証があったんですけど、今まで見てるテレビがね、面白い面白いと思ってた見てるのが、イエス様信じたって言った時は全然何も感じなかったんだけれども、別に感動もしなかったし、イエス様信じたけど、でもいつも楽しんで見ていた映画っていうかテレビが、これまずいよ、おかしいよ、ダメだよこんなことやってて、今まで間違ってるって思ってなかったものが間違いだってこう分かるように気づく、なんでこんなこと俺考えてんだろう。これが思いの霊によって変えられたんですよですね。これはプロセスにあって、この真ん中にあって、その古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるということなんです。でもう一つね、興味深いのは同時なんです、ほぼ同時です。脱ぎ捨てるだけでなくて身につけるんです。脱いだままで裸でいるって、まあ、お風呂の時以外ないでしょ。着なければいけないわけですよ。だから多くの、でもこれあの、ね、今滑稽に聞こえたかもしれません、すいませんね、ちょっとなんか例が良くなかったんですけどね、もうなんかこの脱ぐと着るってあるから、そういう認識、あの裸になるために脱ぐんじゃないんですよね。普通は着るために脱ぐんですよね。着替えるわけです。クリスチャン生活をしていると脱ぐ方を気にしちゃうことが多いんです。脱ぐの大事なんです。さっき言ったようにその結婚生活でも毎夜やってたことを脱ぐっていうのはすごい大事なんですけれども、着るために脱ぐ、新しい人を身につけてるために古い人を脱ぐということになるわけなんです。脱ぐことばかりを気にしちゃうことがよくあります。まあ、ちょっと心理学的になるんですけども、あのこういう例えがあるんですよね、まあ、皆さんにもやっていただこうかなと思って、まあ、答えが分かってる人はもう分かってるのでしょうがないんですけども、今白い像を心に思いに浮かべてください。白い像ですね、浮かびましたか、頭の中で。はい、消してください。で消すことができた方って言ってね、これね、手を挙げるわけですよ、ね、 消せた人は何をしているかと、違う色の像を思い浮かべるとか、紫の像を思い浮かべたら白い像は消えちゃうんです。白い像を消すぞ消すぞって頑張ってると、なかなか消せない、あまだ思い出しちゃった、あダメだまだ思い出したってなるんだけれども、紫の像を思い浮かべたらおのずと白い像は消えるんです。じゃあちょっと心理学的であんま好きじゃないんですけど、まあでも霊的にそうなんです。クリスチャン、イエス様の魅力をですね、この聖なるイエス様と義なるイエス様、これをこの方をですね知ったらですね、あこの方についていきたい、この方が素晴らしいと思えば思うほど、あもうこの今やってることがチンケでね、あこれ捨てていこうってこう勇気が出るんですよ。捨てる勇気が出てくる。だから私前回も話しましたね、新しい信者の学びで、ズーズーしくなってほしいんですよ。ズーズーしく、ね、いい意味でねなんかね、完璧になってからイエス様に従うって思っちゃうの、みんなきちんとしてからね、なんか教会にいるのね、私もういろんな問題あってちょっと申し訳ないんじゃないかって感じるわけだけども、ズーズーしくていいんです。イエス様が変えてくださるんだから、そしてイエス様が素晴らしさがあるから、もうこういうものをもう捨てようよって勇気出して捨てることができるわけなんですね。そして具体的にこれからパウロは新しい人を身につけ、古い人を脱ぎ捨てるという適応をしてくれています。25節ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。一つ目、偽り、嘘についてですね、これを捨てなさい。いかがですか。嘘は、なんだっけ、日本語で、嘘はなんかのあるじゃない、100なんだっけ、嘘方便、嘘も方便、世渡りをすいません、なんか簡単な言葉を忘れちゃって、世渡りをするね、うまく生きていくときに嘘はやっていくものでしょうと。そうですよね、仕方ないよって、嘘はでも捨ててなさい、ね、さっきの異邦人の意味ですよ。嘘は嘘を言って生きていってるわけですよ。でもそれを捨てなさいでね、大事なのはいいですか、ここで終わったら、あまた嘘ついて、もうこれ大変だと思ったら、新しい人次書いてるんですよ。真実を語りなさいって、隣人に対して真実を語っていくことによって嘘を捨てることができます。積極的に真実を語っていきます。特にここでパウロが挙げているのは、体の一部分として互いにそれぞれのもの、つまりすでにイエス様を信じてキリストの体の一部にされている者たちの中で嘘をつかないで、いやむしろし、というか教会の中で真実を語り合うことによってその嘘を捨てていくことができるわけです。だから教会の交わりとっても大事ですね。分かち合いが大事です。そして自分の弱さを明かすって大事なんですね。弱さを明かすって、世の中ではこれ明かしたら不利になるだけでしょ、自分がこの自分の欠点であるとか弱さってね。だからそれを取り繕って生きるのが世の中でありますけれども、教会の中では神の憐れみがあって、人を受け入れていくということが前提にあって、イエス様がおられた時に人が受け入れられていきました。それで悔い改めていきました。でその中において真実を語り合っていき、そして癒しを受けていくんです。それが、ヤコブの5章に書いてありますけども、それぞれ自分の罪を告白しなさい、そうすれば癒されますと。まあ、その罪を告白って言ってもね、その細かいことまで告白しなくてもいいですよ。その本当に受け入れる憐れみがあって、信頼ができる中において語り合ってって、そして話して、そして祈ってもらって、そして癒しを受けていく、これは世の中ではありませんですね。でも教会ではこのミニストリーが奉仕があるわけなんです。 そして次に、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒る。で、これ興味深いのは、怒ってもであります。罪を犯してはならないということは、怒ることそのものが罪ではないことが前提に書かれています。神ご自身が怒りを持っておられます。イエス様もその怒りを表されたことがあります。例えば宮清め、イエス様がエルサレムに入られて、そこで商売をしている姿を見て、イエス様はその商売の道具をですね、めちゃくちゃにしました。ここは祈りの家でなければいけないのに、あなた方は強盗の巣にしていると、こう言ったんですね。けれども私たちは悪に対して怒るわけなんですが、もちろん怒りがなければいけませんよ。その例えば本当に明らかな罪をですね、犯している中において、ああそれでもいいんだって思ったら、それまずいわけでしょ。怒りがある必要があるんです。ただ人の怒りは神の義を実現するものではないと、ヤコブ書の一章に書いてあります。なぜか、それは神にしか義がないからなんです。人は義を持ってない。私たちが義だっていう時は、神からくださったプレゼントとしての義だけなんですね。神様が私たちが悔い改めて、へり下って、本当に私は罪人だと言って義と認められる義だけが本当の義であって、自分の中には義がないんですよ。だから自分が怒りの中にとどまっていると、どんどんどんどん自己中になってきます。そこで次に、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんとありますが、一日の単位ですね。一日の怒りは神の前に持ってって、神の怒りに任せなさいということをやっていかなければいけないわけなんです。でないと、27節で悪魔に機会を与えると。悪魔は策略があります。その怒りを使って苦みを与えていくんですね。恨みを与えていきます。で、本人は正しいと思っているんですけれども、悪魔は巧妙に滅ぼすため、またはその人を怪我して、教会の人たちを怪我すために使っていく道具なんですね。その怒りが苦みを持っている、誰かに対してそれを持っている。そうすると、いや隠しててもですね、もう出ていくんですよ。怒りがあると、苦みがあると。ということで気をつける必要がある。で、次に28節で、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。盗んではいけないというのが捨てる方ですよね。で、それだけじゃないんですよ。他の人に施しをしなさいという新しい人があるわけです。で、施しをするときに、私たちは自分が持っているものの、余っているものを施しをしようっていうふうに考えるわけですよね。けれども、ここでは何て言ってます？骨折って働いて施しをしなさいって言ってるんですよ。一歩進んでるんです。そのいわゆる私たちが考える事前のあれは、そのお金が足りないな、お金持ってるのは余裕があるから、じゃあちょっと募金してみようかっていう、こういうことなんですけれども、クリスチャンが持っている施しというのは、人に与えるために骨折って働くんです。まず自分が働いているっていうのは前提なんです。自分の手で働かないものは食べてはいけないという言葉が第二テサロニケの3章に書いてあります。働くんです。骨折って働くんです。そしてその働きも自分のためではなくて、神と人のために用いていくことが前提で働いていくわけなんですよね。そして29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時に、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪口については聖書がいかに害毒であるかを数多く語っています。詩編の5編の9節、 以前学んだところですね。私たちが、彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。毒だって言ってます。あ、毒はここに書いてないか、他のところに書いてますけれども、あとはヤコブが3章の6節でこう言ってます、舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。すごい強い言葉使ってますね。世の中どうですか。世の中っていうか、異邦人の虚しい生活っていうのはどうですか。悪口放題でしょ。悪口言うのがなんかもう生活の一部ですよね。捨てなさいって一切やってはいけないよと。事実、人の傷、ある意味で、ね、盗みよりね、被害、加害者、人を殺すことも十分可能なわけでしょ。盗まれて死ぬって、自殺するってないじゃない。でも悪口言われて自殺するってありますよね。法律が違うんだよね。名誉毀損って一応あるけど、あんまりうまく機能しないし、法律では盗む方は罰せられても悪口は罰せられないでしょ。でも、もうどっちが害があるかって言ったら、悪口の方が害があったりするんですよね。捨てなさいって。でむしろどうですか、口というのはこういう破壊的な力を持つと同時に、ものすごい人を生かす力を持ってるんですよ。人の徳を養うのに役立つ言葉を話す、恵みを分かち合っていくときに人を立て上げることができるんですね。だからもう一回言った、古い人を捨てて新しい人を着るんですよ。で次に神の聖霊を悲しましてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。無慈悲、これはね、苦味って訳した方がいいですね。苦味、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。最後の勧めですね。苦味を捨てなさい。憎悪、憤り、恨み、そういったものは世にはありふれていますけれども、それを一切の悪意とともに捨てなさい。そして親切にして、心の優しい人となって、キリストの許しに基づく許しを互いに分かち合っていきなさいと。まず神の聖霊を悲しませてはいけないとあります。聖霊は悲しむことがおできになるんです、ね、私たち聖霊って話を聞くときに、なんかエネルギーみたいに考えちゃうね。聖霊、聖霊、聖霊、聖霊、聖霊、エネルギーがパン与えられると、だから力が与えられると、聖霊が来た。エネルギーじゃないんですね。人格のある方なんです。悲しむことができるんです。で、贖いの日のために勝因をされているっていうのは一章に書いてます。神様が、イエス様が戻って来られるときに、私たちの体もイエス様と同じような性質を持っている体に変えられるんです。復活の体、栄光の体に変えられます。その時までに私たちに、絶対に私はあなたのものだよ、こうなんか自分が箱だとしますよね。箱ね、貿易の、ね、例えば日本からアメリカに飛んでいく、まあ、中国でもどこでもいいんですけども、その時に必ずシールがあるでしょ、カートンナンバーが。それ勝因なんですね。勝因、この、この荷主のものなんだよという。で、同じように聖霊が与えられているということは、あなたは神のものなんだよ、絶対に私は最後まであなたを守り、あなたを贖うんだよっていう証人なんです。ですね。この聖霊がおられるということは、私は絶対にこの世から私はあなたを救い出して、キリストのもとに、神のもとに連れていくよ。この太鼓判をしているものなんですね。で、悲しませるなと、この方をと。どうやって悲しめるか。苦味を持ったら悲しむ、憤ったら悲しむ、そしったら悲しむ、精霊が悲しむ、まあ自分もね、いつか苦味ってね、相手に害はあんまり与えないんだよね。自分の心の中の問題じゃない。 どこに害が与えられるかって自分が損するだけなんだよね。もうその悪いことした人は遠の昔に忘れてね、幸せに暮らしてるんだよね。自分だけがね苦しいだけなんです。聖霊がそれ以上に悲しまれてます。それ捨てなさいと。そして互いに親切にする。愛は何ですか、あの第一コリントの13章、愛は何でしたっけ、あと忘れ、自分が忘れてる、忍耐深くだっけ、第一コリント13章でやだねすごい有名な箇所忘れてる愛は寛容でありですね。英語で Love is patient。 patient というのは忍耐強いという意味です、ね、我慢強いという意味です、で愛は親切です、ですね。ここではそのまずこの、寛容とかあるいは我慢、忍耐深くというのがあって、でその後で親切にしなさいと書いてますね。この互いに親切にして、心が優しい人っていうのは英語では tender hearted と書いてますけども、柔らかくなっている、仕返ししないということです。そしてキリストがあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。私たちが許す土台はキリストが皆さんを許したという土台です。例え話があります。イエス様が言われました。借金をしているしもべが出てきます。借金、皆さん借金したことある人、まあいや、あげなくてもいいですすいません、ごめんなさい1万タラントの借金っていうんですね。1万タラントというのは6000デナリなんですけど、1デナリが1日の労賃ですから、1日にどうですかね、労賃って今1万円ぐらいだとするとするじゃないですか。ちょっとね、あのいい会社、ね、まあそんなに貯めらないけどね、まあ、1万円ぐらいしたとしますよ。そしたらいくらかって言ったら1兆円、1万タラントは1兆円の借金をしてるんです。許してくれた、帳消しにしてくれた、ありがとうございます。ところが自分に借りのある仲間がいたんですね、しもべがいて、その人はいくらだったっけかな、100デナリ、100万円、許してくれ、帳消しにしてくれって言って、やだ、入りなさい牢屋に、ね、裁判所で訴えて牢屋に入ったんですよ。で周りの人たちが呆れ返ってんの、何これ。でそのことを、王様、あのその主人にですね、誰か報告しに行ってですね、それでじゃあ払ってくれる1兆円、それまで牢屋に入ってくれるという例え話があるんですよ。何を言いたいかと言いますと、1兆円の借金が帳消しにされたことを忘れないでね。神様が皆さんを1兆円の借りを帳消しにしてくださいました。許してくださいました。私たちは自分の罪を忘れるのはすごく簡単ですけども、生まれた時からの罪を思い起こしたら、それは海の砂の数のようになっていることでしょう。1兆円ぐらいですよ。許してくださったんです。自分にちょっと嫌なことをした人、言った人、許せないという時は1兆円の帳消しを思い起こしてください。私たちに罪を犯すものだっていう前提があるといいですね。一人一人がお互いに恵みによって付き合うことができます。もともと罪を犯すんですよ。だから許そうよって。もちろんその罪は罪で悪いことですよ。許して、悔い改めて許していく。そしたら優しくなれるし、心を許す、あのなんですか、ここに書いてある通りに柔らかくなっていくことができるわけですね。そして聖霊に満たされることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は、あなたのインストラクション、本当に指導、この御言葉を感謝いたします。主よ、どうか私たちを聖霊で満たしてください。そしてこの苦みや反感や怒りや、そういうものを今脱ぎ捨てる勇気をお与えください。お願いします。すべての一切の悪意とともに脱ぎ捨て、神様、本当にこれからの、身につけ捨て去っていく習慣を私たちが、互いに、実践していくことができますよう助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。